坂本真綾です。早速お便りをご紹介します。ラジオネームはるさん。私は今年の夏からアメリカに長期留学に行ってきます。親元を離れて異国での生活は期待よりも不安の方が大きいのが現状です。真綾さんのエッセイ From Everywhere を読んで、真綾さんみたいな素敵な出会いがあることを願っています。ひそやかな野望はイケメン長身のアメリカ人の彼氏ゲットです。アメリカ行ってもポッドキャストでラジオを聞き続けます。ということで、いってらっしゃい。聞いてくださいね。ポッドキャストって便利だね。本当に今遠くに行った感じはあんまりしないぐらいね、いろんなものがリアルタイムに見れたり聞けたりすると思うので、寂しくなったらぜひ何度でも繰り返しフロムエブリウェアを聞いていただきたいと思います。でも長期ということなので、少なくともまあ1年ぐらいですかね。どうなんでしょうね。かなり寂しくなる日もあるでしょうけどもね。そんな時彼氏がいたら、そんな寂しがってる暇もないだろうね。ぜひ彼氏ゲットしてできたら報告していただきたいと思います。さあ、それでは本日の1曲目なんですが、そんな春さん頑張っていってらっしゃいというメッセージも込めて英語の曲を選んでみました。アメリカのどこに行くんでしょうね。アメリカも広いから本当行く場所によってかなり全然文化も雰囲気も違うと思いますが、この曲はですね、パークアムステルダムっていう曲なんですけど、アムステルダムはオランダの都市ですけれども、実はニューヨークが舞台なんですね。ニューヨークにあるパークアムステルダムっていう公園のストーリーなんですけれども、聞いてください。坂本真綾でパークアムステルダム The Whole Story。
坂本真綾From Everywhere。
改めまして坂本真綾です。早速リスナーの方から届いているお便りをですね、紹介していきたいと思います。ラジオネームジンさんですね。 From 新潟、ありがとうございます。特別展深海に行ってきました。東京はめちゃくちゃ蒸し暑くて、行きだけでぐったりしてしまいました。すごくにぎわっていましたよ。もちろん音声ガイドも借りました。音声ガイドを借りるの初めてだったんですが、思っていたよりも良かったです。まさかダイオウイカくんの登場には驚きました。でも可愛かったです。深海の他には、今まで見に行ったことのないタイプの芝居を見ようと思い、バレエ出身の首藤康之さんの出ている試練師を、一度は見てみたかった国宝級の女形坂東玉三郎さんのアマテラスも見てきました。東京には芸術がたくさん溢れてていいなと思いました。真綾ちゃんは普段はどんなお芝居見ますか？またどんなものを見に行きたいですか？そうですか、なんか楽しんでくれているみたいで嬉しいです。なんかきっかけとしてね、深海を見に行こうというところもありつつ、他のも一挙に、そんなすごいですよね。芸術に一気に親しんで東京に遊びに来てくれたのは嬉しいですね。深海というのは、まあ、東京で今やっている特別展という展示なんですけども、私がガイド、音声ガイドのナレーションを担当させていただいているので、まだまだしばらくやってます。ぜひ遊びに行ってください。私はですね、普段、昔はね、本当に月に2本ぐらいは芝居見てたんですけど、自分が舞台に出るようになったらね、やっぱ仕事になってくると見なくなるんですよね。いや、そうじゃない人も多いんですよ。仕事でも本当に時間さえあれば、勉強のためにも、またお友達が出ている作品を応援しに行くためにもかなり見てる人いますけど、私はなんかね、こう冷静に見れないっていうんですかね、こう自分がただのお客さんでチケット買ってわーいと思って見てた時の気持ちではもう絶対見れないんですよ。やっぱり、あ、知ってる人出てるなとか、あ、この役は自分だったらどうやるかなとか、この演出家はどんな人かなとか、なんかもう余計なこと考えちゃって、純粋にお客さんで楽しめてた頃の自分はもうね、絶対戻ってこないっていうことがなんか嫌で、あんまり見なくなっちゃったんです。でも最近一番見たのは、レ・ミゼラブルミュージカル、東方のねミュージカルなんですけれども、実は私2003年から2009年まで長いことこの作品にずっと出てましたので、それを卒業して以来初めて見ただけではなく、自分が出演してる間にもやっぱ自分が出てる舞台って見ないんですよ。うん、いろんな意味で、 やっぱりこう自分以外の人が演じてる姿を見るといろいろ考えちゃったりするし、あともう毎日毎日毎日その作品の音楽聴いてるんで、休みの日は耳がその曲をもう聴くのを休めたいって思っちゃったりするんで、大好きな作品なのに客席で見たことはこの10年なかったなと思って、10年ぶりに見たんですよ。そしたら今回から演出がガラッと変わってたんで、私自身が出てた時のレミゼラブルとはもう全然全く違うものになっていて、初めてお客さんとして楽しんだっていうか、逆にあのなんかいい席もらっちゃって、あの前から4列目ぐらいの真ん中で見たんですよ。でも最初は気恥ずかしい気持ちで、知り合いもいっぱい出てるんでドキドキしたんですけど、もうのめり込んじゃって、ああミュージカルって面白いっていう風に改めて思ったんで、これはすごくいい経験になりましたね。あ、お客さんで楽しむことがまたできたっていうような幸せな感激でした。さあ続きまして、ラジオネームムササビさん from 栃木。私にはちょっとした悩みがあります。それは私が極端に流行物に疎いということです。先日も友達と話をしていて、急にいつやるのと言われ、え、なぜこの人は急にそんなこと言い出したんだろうと言葉を濁していたら、そこは今でしょって言わないとと言われて、後で話を聞いたら最近の流行語だったそうです。まえさんはどうですか？自分で流行に敏感な方だと思いますか？私はどっちかというと疎い方ですけど、今でしょは言えます。そこは相当ですね。でも流行って敏感すぎてもなんか恥ずかしいじゃないですか。なんか知ってても知らないふりとかしちゃう時ありますもん。なんかすごい今流行ってるの知ってるけど、音楽とかでもなんかこれ知ってたらすごいチェックしてみたいで恥ずかしいから、あちょっとよくわかんないですって言っちゃう時もあるんですけど、これ流行に詳しいからかっこいいっていうことじゃないと思うんだよね。なんかやっぱりそこはさ、なんかこう乗り遅れちゃいけないとかっていう人もいるけど、まあ、本当に好きなものだけ知ってればいいなとは思うんですけど、もうこうやっていつやるのとか言われるとね、ちょっと場の空気がしらけるからかわいそうだったなって今想像しながら、ちょっとかわいそうって思ったりしましたけど、私はテレビあんまり見ないので疎い方なんですよ。でも最近家にテレビ置かないっていう家庭が増えてて、私の周りでね3家庭ぐらいあって、その人たちは本当何も知らないんですよね。最近流行ってる CM とか、やっぱりお笑い芸人さんとか全然知らなくって、そういう人に比べるとかなり知ってるんですけど、そうやってなんかあえて情報をあんまりこう降り注ぐように浴びずに、選んでこう自分で選んだ電波だけこう得ていくっていうか、そういうスタイルも増えてて、それはそれでかっこいいななんて、ちょっといつか見習いたいなと思ったりしているんですけども。続いてラジオネームゆういちさん from 滋賀。新曲始まりの海を聴きました。ミディアムテンポで夏らしい爽やかなメロディーで、外へ出かけている時や夕方で一日が終わる時など、さまざまなシチュエーションで聴きたくなりました、ということでありがとうございます。7月31日にリリースになりましたニューシングル、大貫妙子さんが作詞作曲してくださっていて、始まりの海というタイトル通り本当海辺に似合いそうな曲なんですけれども、迷った時深呼吸っていうサビの歌詞がですね、なんか本当にちょっと心が落ち込んでいる時とか焦ってる時とか、何か悩み事がある時に口ずさんでいただくと、本当に魔法のように、あそうだそうだ深呼吸って思い出させてくれる歌詞なんですよ。なんか本当に爽やかで優しい曲なのに、ちょっとそういう時に違った角度から聞くと、急にですね、なんか胸のこう弱いところずしっとこうつつかれたような気持ちで、わーってなんか自分の中に溜まってた思いが吐き出せそうな、デトックスできそうな、そんな曲でもあると思いますので、なんかちょっと気分によって歌詞をかみしめながら口ずさんでみてほしいなと思います。それでは坂本真綾で始まりの海聞いてください。
坂本真綾 From Everywhere。
さてこの番組 From Everywhere は、場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。ラジオネームお団子さんです。私にとって夏を思い出す場所は、子供の頃母の実家がある青森県で過ごした夏休みが一番に浮かびます。毎年遊びに行くと美味しいご飯と海の幸、庭で採れた大きなトマトやキュウリを用意してくれて、普段はドレッシングで食べていた野菜も 祖母はつぶつぶの入った味噌で出してくれて、それがたまらなく美味しかったです。帰る前の日にはみんなで花火をするのが恒例行事で、近くのホームセンターへ買いに行くんですが、一度だけ祖父がバイクの後ろに私を乗せてくれたことがありました。初めての経験でドキドキして少し怖くて、祖父の背中をぎゅっと掴んだこと、祖父の背中が大きくて頼もしかったことは、今でも夏が来ると思い出す大事な記憶です。マーヤさんの子供の頃の夏といえば何ですか？おー、いいですね。なんか絵が見えてきそう。そんな写真を見たことがあるような気がしちゃうのはなぜかなと思うと、なんか自分にもちょっと似たような経験があるからかもしれないですね。私もあの父の実家が北海道だったんで、庭にキュウリとかトマトが育てられていて、トウキビもあったし、夏に美味しくなる食べ物がいっぱいなるので、それを庭から取ってきてみんなで食べたなという思い出があります。あと九州の佐賀の方でも毎年夏休みに帰っていたんですけれども、母の実家がですね、乾物を主に取り扱う豚屋さんをやっていて、おじいちゃんがですね、いりこ、いわゆるこう煮干しですか、いりこだしのいりこをね、より分けてたんですよ。こうちゃんと形が整ってるものと、もうちょっと粉々になってるやつを、こう土間みたいなところで、それを手伝うのが日課だったの。そうするともうすごい煮干しの香りで家中だしの香りになるのと、あと手がずっとその魚の匂いで、まあ、下手すると1週間ぐらい取れない気がするんだけど、いまだにお味噌汁作りながらいりこだしの匂いを嗅ぐとおじいちゃん思い出すんですよね。そしてやっぱり夏思い出すんですよね。はい、ということで、みんなそれぞれやっぱりお父さんお母さんの実家に帰った時っていうのが、子供の頃はやっぱり大イベントなんですね。ずっと忘れられない記憶という感じで、こういうエピソードはたくさん届いている気がします。それでは一曲ここでお届けしたいと思います。先ほどお届けしました始まりの海、この夏リリースした私の新曲ですけれども、このカップリングに入っている曲、松任谷由実さんが作曲してくださった、以前シングルでリリースした曲なんですけれども、今回この始まりの海のカップリングにアコースティックバージョンで入っています。このアコースティックバージョン、こういう思い出を振り返りながら聴くとぴったりだと思いますので、かけたいと思います。坂本真綾でおかえりなさい、アコースティックバージョン。
坂本真綾、
坂本真綾
From Everywhere、
坂本真綾 From Everywhere、 そろそろお別れの時間になってしまいました。夏もどんどんどんどん過ぎていきますが、まだまだ期間限定テーマ夏といえばは皆さんから募集したいと思います。ぜひ懐かしい夏の話もいいですし、今年の夏こんなことあったとか、こんな場所行ったとか、そんなエピソードでもぜひ送っていただけたらと思います。その他、あなたの大切な場所についてや、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったこと、私へのメッセージなどもお待ちしています。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.jp/maaya、 マーヤは MAAYA です。そしてこの番組ポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。毎週私の直筆メッセージも更新していますので、アクセスしてみてください。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。